皆さんこんにちは。ディープダイブカンパニーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントの未来です。
さて、今回のテーマは日本のヒューマンリソース、略して HR 業界でリクルートホールディングスに次ぐ2位の座を占めるパーソルホールディングスについて深掘りしていきます。
パーソルホールディングスですか。どうだなど、私たちが普段から耳にするサービスを展開している企業ですね。どんなお話が聞けるのか、とても楽しみです。
はい、パーソルホールディングスは1973年5月に篠原芳子さんが創業した添付スタッフを起源としています。わずか8坪のワンルームからスタートし、今では売上1兆4512億円、同田会員1032万人、そして APAC 地域13カ国に展開する巨大な総合 HR グループへと進化しました。
8坪から1兆円超えですか。すごい成長ですね。リクルートに次ぐ2位とのことですが、具体的にどれくらいの規模感なんでしょうか。
売上ではリクルートの 3.55 兆円に対してパーソルは 1.45 兆円と、まだ 2.4 倍の差があります。しかし国内は現シェアでは添付スタッフが 29% で単独首位を誇っています。ドーダを含む転職プラットフォームでも業界2位の存在感を持っていますね。
なるほど、国内は県では強いんですね。あと、パーソルという社名にはどんな意味があるんですか。
パーソルはパーソン、つまり人、とソリューション、つまり課題解決を組み合わせた造語です。人は仕事を通じて成長し、社会の課題を解決していくという思想が込められています。以前は添付という名前が和兼業の代名詞のようでしたが、2016年から2017年にかけてのリブランディングで和兼会社のイメージから総合 HR ソリューション企業へと生まれ変わったんです。
ブランドイメージを変えるのは大変な決断だったでしょうね。
そうですね、グローバルでもブランド統一を進めていて、2025年7月には APAC 事業の旧パーソルケリーブランドもパーソルに統一される予定です。この52年の歴史の中で特に3つの大きな転換点がありました。
転換点ですか。ぜひ詳しく聞きたいです。
まず1つ目は2008年10月の持ち株化しかと東証一部上場です。これが2013年のインテリジェンス、現在のドーダの運営会社ですね、の統合と、2017年のオーストラリアのプログラムと買収という大型 M&A の資本基盤を作りました。
M&A にはやはり資本力が必要なんですね。
2つ目は先ほど話した2016年から2017年のパーソルブランドへの統合です。和兼会社からの脱却を象徴する出来事でした。そして3つ目は2025年10月のフランスのゴージョブ SAS 買収です。これは2017年のプログラムと買収以来の大型海外 M&A で、テクノロジードリブン、つまりテクノロジー主導の経営への舵切りを象徴しています。
テクノロジー主導ですか。時代に合わせて大きく戦略を変えているんですね。
まさにその通りです。創業者の篠原芳子さんの物語を振り返ると、パーソルのカルチャーがよく理解できます。彼女は34歳でスイスやイギリス、オーストラリアに留学し、現地の市場調査会社で働いていた時にテンポラリースタッフィングという働き方に出会いました。
テンポラリースタッフィング、つまり和兼という働き方ですね。
はい、当時の日本では結婚出産で女性は退職するのが当たり前でした。しかし篠原さんはオーストラリアで女性が和兼という形で自己実現しながら働き続けている姿を見て、日本にも女性が働き続けられる環境を作りたいという強い問題意識を持つんです。そして1973年38歳の時に資本金100万円で添付スタッフを起業しました。
個人の課題意識からこれほど大きな企業が生まれたというのは素晴らしいですね。働いて笑おうというパーソルのグループビジョンにも通じますね。
そうですね、働く一人一人に視点を置く文化が DNA として根付いているんです。リクルートが江副弘正さんの自ら機械を作り出し、機械によって自らを変えよという起業家精神を社訓とするのに対し、パーソルは篠原さんの働く人の幸せのために企業がどう変わるかという問題意識が磯根になっています。ここに両者の戦略の違いを生む文化的な背景があると言えます。
興味深いですね。企業文化が戦略にまで影響を与えるとは。
次にパーソルホールディングスの事業構造を見てみましょう。2020年4月に5つのストラテジックビジネスユニット、略して SBU と持ち株化しかという体制に再編されました。これにより意思決定の高速化と専門性の進化を図っています。
5つの SBU、 それぞれどんな事業があるんですか。
グループの売上は国内が約7割、海外が約3割です。調整後 EBITDA で見ると、和兼が BPO などの稼働時間で収益を積み上げるストック型が約6割、人材紹介や求人広告といったフロー型が約4割という構成になっています。
バランスが取れているんですね。リクルートとは違う特徴ですか。
はい、リクルートは手数料型の比率が高く市場の変動に大きく影響されますが、パーソルはこのバランスによって安定性も持っています。具体的にはスタッフィング SBU、 BPO SBU、 キャリア SBU、 テクノロジー SBU、 そして APAC SBU の5つです。 スタッフィング SBU はパーソルテンプスタッフが中心で、国内は研修医ですね。キャリア SBU はドーダなどを運営し、テクノロジー SBU はパーソルクロステクノロジーが中心です。APAC SBU はオーストラリアやニュージーランド、そして東南アジア13マーケットをカバーしています。
なるほど。それぞれの専門性を生かして事業を展開しているんですね。
日本の人材関連ビジネス市場は2025年度には10兆円の大台を突破する見込みです。ドーダ転職求人倍率も 2.39 倍と、求職者にとって売り手市場が続いています。
10兆円市場ですか。とても巨大な市場なんですね。この巨大市場で、リクルートとパーソルはどのように戦っているんでしょう。
リクルートはアメリカのインディードやグラスドアによるグローバルな HR テック OS 化で世界覇権を狙っています。一方、パーソルはアジアのフルスタック HR 事業者として深く広く戦う異なる戦略をとっています。
戦略が全く違うんですね。
また、面白いことに、ドーダの旧運営会社であるインテリジェンスの出身者からは、ビズリーチの南総一郎さんなど多くの起業家が輩出されています。
そうなんですか。リクルートマフィアのようにインテリジェンス系も人材ハブになっているんですね。
ええ、パーソルに統合された後もインテリジェンス側の企業家文化とテンプスタッフ側の組織で長く働くという文化が共存しています。和田俊夫 CEO が掲げる戦略はテクノロジードリブン人材サービス企業への進化です。2023年5月の中期経営計画2026では AI やデータ基盤への投資、 5SBU 体制の強化、M&A によりテクノロジー獲得の3本柱を掲げています。2030年の KGI としては、100万人のより良い働き機会を創出を掲げ、働くウェルビーイング創造カンパニーを目指しています。
ウェルビーイング創造カンパニー、素敵なビジョンですね。しかし一方でリスクもあると聞きました。
そうですね。いくつかのリスクも存在します。リクルートとの規模格差、和研事業の構造的な剥離、国内人口減少による労働供給制約、ハイアービューやマークオといった AI 採用スタートアップによる中抜きリスクなどです。さらにハイプロ問題やオーストラリアのプログラムとの成長鈍化といった課題もあります。
多くの課題に直面しているんですね。それに対してパーソルはどう対応しているんですか？
和田俊夫 CEO はゴージョブ買収やシャッスクリエイトという市民開発文化の推進、そして DX 銘柄への初選定でテクノロジーとヒューマンの旗を強く掲げています。人的資本の強化や AI の民主化、事業実装に重点を置く独自路線を進んでいると言えるでしょう。
まさにテクノロジーで課題を解決しようとしているんですね。
特に注目すべきは2025年下半期のリクルートとパーソルの対比です。リクルートがインディードやグラスドアで1300人の人員削減を断行した一方で、パーソルは過去最高益を更新しました。
それはすごいですね。同じ時期に全く違う結果が出ているとは。
アメリカの HR テック市場が調整局面に入る中、リクルートが主勢に回る一方、日本市場の人材不足構造に根ざしたパーソルが攻勢を強めている構図です。これは、日本の HR 強の進化の方向性が明確に分岐していることを示しています。
AI 時代において、どちらの戦略が長期的に成功するのか、とても気になりますね。
それは AI 時代の労働市場がどちらの方向に進化するかに依存します。しかし少なくとも確かなのは、リクルートが人員削減を行う中で、パーソルは過去最高益を更新し、フランスのゴージョブ SAS の AI マッチングを取り込んで DX 銘柄に初選定された2026年春が、日本の HR 強の戦略分岐点として歴史に刻める可能性が高いことです。
なるほど。パーソルは働く人の幸せのために企業がどう変わるかという創業者の問題意識を世代に合わせて翻訳し続けているんですね。
はい。篠原よし子さんが六本木の8坪で働きたい女性のために年頃した1973年から半世紀が経ち、パーソルは AI 時代の労働市場においてもリクルートとは別の道を切り開こうとしています。人と組織の成長創造インフラを掲げる挑戦者、パーソルホールディングスの今後の動向に注目していきたいですね。
甲斐さん、ありがとうございました。パーソルホールディングスの歴史、戦略、そして未来への挑戦がよくわかりました。私たちリスナーも自分たちの働くについて考える良いきっかけになったのではないでしょうか。
そう願っています。それでは今回のディープダイブカンパニーはこのあたりで、次回も深掘りテーマでお届けしますので、どうぞお楽しみに。
また次回お会いしましょう。
さようなら。